もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢教えてください。
はい、52歳です。
52歳。結婚してます？
はい。
ご主人のせいですか？
62歳です。
62歳。お子さんは
3人います。長男25歳。
はい。
長女23歳。
はい。
次女19歳です。
19歳。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
はい、24年前妹が突然一泊泊まりで家に遊びに来ました。
はい。
で夜の10時頃遅くなったんで私と子供らは就寝しました。
はい。
で会社から夜遅く主人が帰宅したんですが、
はい、
お客様用の布団に寝ている妹に、
はい、
セックスしようと迫ってきました。でそれを1年ほど経って妹から電話で聞かされました。
はい、
で私はものすごいショックを受けました。
はい、
妹から主人に向かって謝りってところが主人は無言で代わりに私が土下座して、
はい、
妹に謝りました。
はい、
しかし妹は夫婦は一心同体であって、
はい、
私も許しませんでした。
はい、
で私は主人を問い詰めました。
はい、
だ反対に俺の方が被害者じゃって言い直りました。
俺の方が被害者だっていうのはどういう意味ですか？
そう、主人に聞かないと分かりません。これは一体、はい、でも休日になるともうお互い喧嘩ばっかりです。もう憎しみとかそんなのが渦巻いてるんです、
あなたの中にね。
はい、はい、ほんでも喧嘩ばっかりですよ。私が時々この件のことをちらっと話してすると主人が別れよう、俺はお前と一緒にいても幸せになれない、
はい、
しかし私は別れるつもりは全くありません。経済的にも大変いうことは私も知ってますんで、
はい、
で今までは主人が単身赴任で、
はい、
離れてましたし主人の顔も見ることもなかった。もう盆正月ゴールデンウィーク我慢してさえいれば、
はい、
よかったんで私は精神的に今は落ち着いています。ところが、
はい、
来年主人が会社を辞めて家に帰ってくるんです。
はい、
でこれから20年30年主人と毎日同じ屋根の下で暮らすことになるんです。
はい、
もう主人に対するこの怒り、
はい、
ものすごいこの憎しみ、
はい、
もうどうしても許せない、
はい、
どうこれから生きていけばいいのかわからないんです。
うん、別れることは絶対嫌だって先ほどおっしゃいましたね。
別れることはしません。
それともう一つ、そのご主人が俺の方が被害者だっていう意味もわからないわけですね。
はい、
だけどそういうようなことをご主人はいつも言ってるわけですか？
そうです。もう問い詰めると俺の方が被害者じゃ、俺の方が被害者じゃ、バカなこと言うな、あんたが悪いんや、
はい、
あんたが原因でこんなことになったんや、
はい、で結婚はこれは恋愛結婚ですか、それともお見合い？
はい、恋愛です。
恋愛ですか。
はい、
でお子さんが3人いらっしゃいますよね。
はい、
今この3人のお子さんはあなたと一緒に暮らして、
長男は県外に出ておりまして、下の2人が私と一緒に同居しています。
そうすると今この3人で同居して、そこにご主人が定年になって帰ってくるということですね。
そうです。私は、
はい、
絶対主人を幸せにはさせない。
うーん、
あんただけを幸せにはさせない。
うーん、妹さんとの事件っていうのは、
はい、
これはあれですか、事実その通りなんですか？
はい、事実その通りです。
うーん、その子妹さんはどうなされてます？
妹は一人で暮らしてます。
一人で暮らしてらっしゃる。
はい、
でこの妹さんとは今もう付き合いがないわけですか？
全くありません。
全くありません。
はい、
そのなんていうんですかね、あなたの自分の未来を常に否定的に考えてますよね。
はい、
ご主人は幸せにさせないと。
はい、
自分と一緒に不幸にさせるんだと。
はい、そうです。
で自分の未来を幸せになろうっていう気持ちはないわけですね。
いや私も幸せになりたいです。
はい、でも幸せになりたいけれども、
あら、幸せになりたいから、はい、どうしてこれから生きていけばいいのか、
うん、
お聞きしてるんです。
うん、 ご主人に対する憎しみは変わらないわけですよね。
はい、もう強いです。どうしても許せない。
どうしても許せない。で、あなた
謝らない。主人はこのことについて謝らない。私が代わりに謝って。
あの妹さんのことですか、今言ってるの
は。はい、
わかりました。それであなたとしてはもう今憎しみに煮えくり返っていて、はい、未来
だけど別れることもできない。
要するにあなたご主人がすごい好きなんですね。
なんで好きなんですか。
いや、それ
もうお金があったら、お金が何億ってあったら、もうすぐ別れますよ。愛してなんかいません。愛なんかもうないです。
わかりました。そうすると今日の相談というのは、
同じ屋根の下で20年も30年も暮らさなきゃいけない。
ええ、
これどうやってこれから生きていけばいいのか
ということですか。
はい、
はい、わかりました。ちょっと法律相談とはちょっとその性質が違うかと思いますが、今日はスタジオに弁護士の大迫恵美子先生がいらっしゃったので、
はい、
お願いしたいと思います。
はい、はい、
もしもし。
はい、
はい、こんにちは。
あ、こんにちは。
あのね、私もずっとね、あなたがその加藤先生にお話ししてるのを聞いて、
はい、
あなたはきっとご主人のことが好きなんだなと思って聞いてたんですよ。
なんで好きなんですか。
だってね、そのあなたはそのお金があったら別れますっておっしゃるんだけど、
はい、
何億もあったらっておっしゃったでしょ。
はい、
まあ何億のお金なんて持ってる人はそんなにいないですよね。
そうですか。
うん、そりゃそうでしょう。何億ももらわないと離婚しないっていうのはね、
はい、
ああ離婚したくないんだなと思って聞いてましたけど、まあね、それは、はい、いきさつからすると、まあ、大変屈辱的なことだと思いますよね。
はい、
自分の妹ですからね。
はい、
まあ本当に外分の悪いとんでもないことをしてくれたと思うと思います。はい、で本当にね、それが嫌だったら、
はい、
もうその時すぐ離婚するっていうこともできたと思うんですよ。
あ、それはできませんでした。
うん、
3人の子供を抱えて、
ね、その3人の子供なんだけど、はい、ちょっと数字が合わないと思います、私。
あ、そうですか。
24年前にそういう出来事があってね、
はい、
その1年後に妹さんに打ち上げられて、
はい、
土下座させられたっていうお話ですよね。
はい、
少なくとも3人目のお子さんはその後生まれてませんか。いろいろ上がってて、まあ、ちょっと不思議だなと思いながら聞くようなお話なんですよ。まあ、あなたがね、これからの生活をどういうふうに過ごしていきたいかっていう、まあ、それがはい、ご質問らしいですけど、
はい、
その質問の答えはね、もう一つしかないんですよ。
はい、
わかります。
わかりません。
本当に簡単な話でね、それはもう別れるしかないんですよ。
別れるしかない。
だってあなたが言ってることが本当ならね、
はい、
別れるしかないですよ。で、例えばね、あなたはいや一緒に不幸せになるみたいなことをおっしゃってたけど、
はい、
まあ結構男の人もその年齢で離婚すると不幸せだと思いますよ。
はい、
だからもう離婚して不幸せにしてやるっていうふうにあなたがおっしゃったとしてもね、私には不思議じゃないような話なのに、
はい、
なぜ一緒に結婚したまま不幸せにしてやるっていう話になるのかが不思議なんですよね。ずっと離婚しないで一緒にいて、まあ少なくともお家にいればご飯も作ってあげるでしょうし、
はい、
洗濯ぐらいはしてあげるでしょうし、
はい、
そういう状況の中で一緒にいようってお考えなんでしょ。
はい、
だからご主人を本当に不幸せにしようとしてるとは思えないんですけどね。
はあ、
なんか本当に好きだからね、そういうふうに謝ってほしいし、
自分謝ってほしい、これはあります。
でもそれはあなたに謝るってことでしょ。
そうです。
うん、で謝ってくれて、まあ悪いと思って自分に優しくしてほしいと思ってるんじゃないですか。
そうですね。
そうしてくれればご主人とずっと一緒にいたいってことなんじゃないんですか。
そうです。
だからやっぱりあなたはご主人のこと好きなんだと思いますけど。
あ、認めたくないんですけど。
あのね、あなたご主人好きならね、
はい、
あのご主人に優しくしてもらう方法なんて一つしかないですよ。
どんな方法ですか？
それはあなたはその妹さんのことを責めるんじゃなくて、
はい、
あなたがご主人に優しくすることですよ。
主人に優しくする、
はい、
つけ上がるじゃないですか。
いやいや、それがね、全く間違った考え方なんです。あのね、あのそういうね、その愛情とかっていうことをね、つけ上がるとか損得プラスマイナスだとかね、
はい、
そういうふうに数え出すと全く間違ってしまいますね。あのに人間はね、自分に優しい人に しか優しくなんかできないですよ。
はい、
だからね、あなたが優しくしてほしいならば、
はい、
10個向こうに優しくするんですよ。そうすると、まあ、最初のうちはね、これまでの経緯があるので、はい、ちょっと、うん、これは一体どうしたことかと思って警戒するかもしれませんけど、
はい、
そのうちもあなたが10個優しくすればね、
はい、
ああまあこういうことなんだなとか、あこの人はこういう人なんだなというふうに、まあ、思うわけですよ。
はい、
そうすると向こうもね、あの構えが解けてくるし、まあ大体その、はい、人っていうのはね、お互い顔見合わせてるときに向こうが笑えば、
はい、
こっちの顔も自然とニコニコっとしてくるものなんですよ。
はい、そうですね、
うん、向こうが怖い顔してたらこっちだって怖い顔になっちゃうわけですよ。
はい、
さっきみたいに声を張り上げてね、
はい、
もう絶対しませんなんておっしゃってると、それはね、ご主人は優しくなんか絶対できないですよ。
はい、そう
です。だってもうそれは緊張するじゃないですか。
幸せになれない。
なれないですよ、そんなの。だからね、あの、ね、相手をにっこりさせようと思ったら、こっちが先ににっこりしなきゃいけないんですよ。
こっちがにっこり。
そうすると向こうがつられてにっこりするもんなんですよ。
あ、はい。あの妹の件はもう忘れるしかない。
だってもうそんなのご主人にしたって、もうそりゃもう今更言われても恥ずかしいような話でしょ。
はい。
だからもうそんな昔のね、それとんでもない間違いだって本人も思ってると思いますよ。はい、とんでもないバカなことしてはもう本当恥ずかしいと思ってると思いますよ。だからそれをあなたの方が、もう本当バカなんだからって言って笑ってあげればいいじゃないですか。
笑ってあげるの。
そしたらきっとね、ご主人も、まったくあの時俺もバカなことしちゃってって言うんじゃないですかね。
そうですか。
さっきみたいな大きい声出してね、もうこの何年かもにひっくり返るなんて言っちゃったら、それはお父さんも笑えないでしょ。
はい、私から逃げたい。はい、その通りです。
まあ、あの本当にね、それは損得で考えたら損なんだけど、
はい、
あの返してもらおうと思ったら先に優しくしないとダメですよ。
はい、
もしもし、
はい、
あの大阪先生の、ね、回答で気持ちが和んでいらっしゃるようですけどね、
はい、
あのものすごいあなたは依存心が強いんです。
依存心、
夫に依存してるんです。だからお金の問題では別れないんじゃなくて、
はい、
あなたの夫に対する、
はい、
依存心で別れないんですよ。
このすいません、
はい、
この依存心っていうのは簡単に言うと、
あの何かしてもらいたいってことです。
何かしてもらいたい、
はい、ですから謝ってもらいたいも依存心なんです。
何か人からしてもらいたい、
そういうことです。
人から何かしてもらいたい、助けてもらいたい、
はい、
これが依存心なんですね。
はい、よろしいですか？
あ、はい、
はい、はい、どうも失礼しました。
はい、はい、ありがとうございました。